一番大切な命令とは何であるのか、神様が一番望んでらっしゃることは何であるのか、聖書はそのことについて私たちにこんなふうに教えました。心を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいって。神様を愛することが最も神様によって望まれていることである。それが一番神が求めていらっしゃることであると私たちは学んできました。しかしかなり難しいことでもあります。生まれながらに私たちは神よりも自分を愛するものであり、この世を愛するものとして生まれてきました。そんな私たちに神様は御言葉を通して、また信仰の先輩たちの生き様を通して、どんなふうに我々が生きていくことが神の前に喜ばれることなのか、そのことを教えてくれます。また逆にどんなふうに歩むことが神の前に喜ばれないことなのか、そのことも教えてくれるわけです。今日私たちはこのマルコの福音書の14章のところから、この世を愛している人々と神を愛している人々、彼らの生き様を見てまいります。そして願わくは私たちがみんな揃って神様が望んでらっしゃるように、この世よりも自分よりも神を愛するものになりたいものです。まずこのマルコの福音書の14章1節のところを見ていただきますと、さて杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたのでと記されています。杉越の祭り、イスラエルにおいては大切な大切なお祭りです。ここに杉越の祭りと種なしパンの祭りというふうに記されていますけれども、これを2つ称して杉越の祭りというふうに御言葉も呼んでいます。あえてマルコはこの二つを分けました。というのは、まず杉越の祭り。この日は、生贄を捧げて、そしてその夜その生贄を食するわけですけれども、その杉越の祭りに始まって、その後7日間、この種なしパンの祭りが続くわけです。ですから、すべてを集めると、8日間のお祭りということになるわけです。その祭りが2日後に迫っていたと。この御言葉が教える以上、私たちはこの日がちょうど水曜日であったというふうに思うわけです。で、これまで私たちはこのイエス・キリストの最後の1週間ということで御言葉を見てきました。日曜日にイエス様はエルサレムに入場なさいました。月曜日にイエス様はベタニアというところからエルサレムに入ってお見えになりました。で、その途中にイチジクの木への呪いをなさった、またエルサレムに入られて宮の清めをなさった。こういったことを我々はもうすでに学んできたところです。火曜日になりますと、朝またエルサレムにベタニアから向かおうとしていたイエス様一行が、その呪われたイチジクの木が枯れている様子をご覧になった。そして宮に入られて宮の中でいろいろな人々との質問、またそのお答え、質疑応答の時間があったということを見てきたわけです。祭司長たちがいろんな質問をしましたし、パリサイ人、サドカイ人、立法学者たちがイエス様にいろんな質問をしました。イエス様ご自身も彼らに対して質問をなさっています。また本当に神様に対して心を開かない人々に対する呪いがあったり、また貧しいヤモメが宮の中で捧げているその献金をご覧になって、それを大いに祝された。そしてその後宮を出てオリーブ山にいらっしゃったイエス様一行は、そこで大切な教え、つまり世の終わりについての教えをなさった。それを今まで私たちは見てきたわけです。火曜日が終わって、そして水曜日が始まるわけです。この14章の一節を見てみますと、祭司長、立法学者たちが集まっていた様子を我々はここに見るわけです。さて、今日我々が最初に見る神ではなくてこの世を愛した人物、また人々、それがここに記されているわけです。この立法学者や祭司長たちでした。彼らは宗教には熱心でした。でも神よりも宗教を愛したんです。 神よりも人の教えを重んじたんです。彼らは生きた神様との個人的な交わりよりも儀式とか慣習を重んじた、そういう人々だったんです。非常に悲しい出来事です。旧約の御言葉を知っていながらその神を知らなかった、その神様と個人的な交わりの中にいなかった彼らです。ご覧ください。この14章のところ見てみますと、その後こうあります。最初立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していたと、こんなふうに記されています。私たちはここでまず2つのことを見るんですが、1つは彼らはもうすでに心の中でイエスを殺すことを決めていたということです。ヨハネの福音書の11章をちょっと皆さんお開きいただきたいんですが、でここには何度もヨハネに戻ってきますので、どうぞ何かを挟んでおいてください。マルコとこのヨハネと繰り返し往復いたします。ヨハネの福音書の11章47節からご覧いただきますと、185ページのところで新約聖書、そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を招集していった。我々は何をしているのか、あの人が多くの印を行っているというのにとこう記されているわけで、その後ご覧いただきますと、だんだんだんだん群衆が自分たちよりもイエスの方に行くのを見て彼らは妬みを覚えていくわけです。53節ご覧いただきますと、そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てたなんて記されています。ですからラザロが復活した後から彼らはもう具体的に何とかイエスを始末しようという計画を立てるわけです。そしてイエス様がこのエルサレムにやって来られたこの時も彼らは同じことをしようとするんです。何とかイエスを早く始末しようって。でどうも彼らはその時期を自分たちなりに決めていたようです。そのヨハネに何か挟んでおいていただいて、マルコの14章のこの2節を見てみますと、彼らはこう言うんです。祭りの間はいけないって、民衆の騒ぎが起こるといけないからって。でこれは賢明な答えなんです。と言いますのも、この時エルサレムにはたくさんの人々が集まってたということを繰り返しお話しました。紀元1世紀の歴史家のヨセフスによりますと、この杉越の祭りの期間中に捧げられた生贄の数っていうのが大体分かってるんですけども、それは25万6500トンってものすごい数です。ものすごい数の子羊が捧げられたんです。25万6500トン。で立法の教えによりますと、1頭につき大体10人でその肉を食するようにっていうんです。最低でも子羊を下げた後、その血を注ぎかけた後、その肉を彼らはもらって、その日のうちにそれを食するわけです。ですから、一匹につき、例えば10名と計算したら、この25万6500頭の10倍、250万以上の人々がそこにいたということになるんです。大変な人々があのエルサレムに集まってた。でこの期間中は普段はいないんですけれども、地中海に面したカイザリアに駐屯するローマ兵たちがこのエルサレムにやってきてるんです。ローマ総督は兵士たちをエルサレムに派遣して、神殿の北側にあるアントニアの要塞に彼らを置くんです。でそこから見下ろすと、そこにエルサレムの神殿があるから、その様子がよく分かったんで、暴動が起こらないようにと彼らはそこに駆けつけてたんです。と言いますのも、暴動があったようです。同じこの歴史家のヨセフスは、この出来事の後数年してからこういう出来事が起こったことを記してるんですけど、それは3万人ほどの人々が暴動でこう踏みつけられたっていうような記録が残ってるんです。だからまあそういう暴動が起こりかねなかった。しかも、この250万なら250万という人々がエルサレムに集まってきた。多くの人々はガリラヤとかヨルダン川の東側のペレア地方から集まってきた。この人々はイエスに対して非常に好意を持ってたんです。そういう人々がいたら、そこで最初は立法学者たちがイエスを捕らえてイエスを処刑するなんてことになると、これ暴動が起こるのは明らかです。だから彼らは考えたんです。この祭りが終わった後、これみんな元の家に戻るから、落ち着いたらこの刑を執行しようとするわけです。 そういったことを彼らは考えていたわけです。彼らは確かに旧約の御言葉をよく知っていました。しかし神を知らなかった。神様が約束された救い主、その救い主がこの世にお見えになっているにもかかわらず、彼らはその救い主を殺すことを決め、それを実行しようとするんです。で、皆さん、宗教というのは、ね、確かに私たちのそのエゴを満足させる、これだけのことをしたんだから、これだけのことを達成したんだからという、その満足感を与えられても神を満足させることはできないんです。彼らがいい例です。熱心に教えられてきた儀式を守り続けたし、昔からの慣習を守り続けてきた。しかし神は彼らを喜んでなかったって。宗教に救いがないというのはそういうことです。人の教えに救いがないということはそういうことです。生きた神様と個人的な交わりにならないこと、持たないことにはそこに救いはありません。そのことを彼らの失敗が私たちに教えてくれるんです。で、この3節から見ていきますと、今度は神を愛した人の話が出てきます。マリアという人物です。ご覧ください、3節。マルコの14章。イエスがベタニアで雷病人シモンの家におられたとき、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド湯の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。ここまでにします。ヨハネの福音書の12章そこをご覧いただけますでしょうか。この12章の一節のところからこの出来事が記されています。イエスは水越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の墓が蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗りと出てきます。ここでこの平行箇所で我々が見るならば、この人物が誰であったのかよくわかります。マリアという人物でした。ご存知のように、あのマルタの姉妹であるわけです。そしてラザロの、そのラザロとマリアと、そしてマルタは兄弟、姉妹であったわけです。さて、このマリアがナルド湯というものをイエス様の上に注いでいるということが御言葉の中に記されています。ナルド、おそらくどなたもそのナルドというものを、現物を見たことはないんではないかと思います。で、これは実際にあのインドあたりに生息する植物です。オミナエシ科の植物で、宗根草、その多年生植物です。あのちょうど百合のように、寒くなったり乾燥するとその地上の部分は枯れてしまいますけれども、また気候が良くなってくるとそこから花が咲いてくるというような、そういう植物なんです。で、これを乾燥させると漢方薬で乾燥香と、ちょっと乾臭香という、見たこともないんですけれども、そういう漢方薬になるんだと、そういう植物なんですね。で、この当時の人々っていうのは、こういうナルド湯というものをこう少なくともその嗅いだことがあったり使ったことがある人々はいたんです。というのは、今もそうなんですが、2000年前も女性たちはやっぱり香水に憧れたんです。香水が女性たちの間で使われてました。例えば我々がクリスマスの物語でよく聞く、あの乳香とか餅薬っていうのもそういうために使われたんです。あれは実はアラビアとかアフリカから来てるんです。旧約聖書の創世記の中にも、あのヨセフの時にそういった商人たちが貿易をしている様子が出てきます。取引をしてたんです、そういう。ですから昔からこういう乳香とか餅薬というものは使われましたし、ガルバヌムというこういう香料もペルシャから入ってきてた。また古代イスラエルの神聖な香料とされたソゴン香というのもあったんですけど、これはサフランとともにパレスチナの地方にあったんです。 またシナモンなんかも輸入されてたって残ってるんです。そして我々も知っているこのアロエとかこのナルドっていうのはインドから輸入されたんです。で、こういうふうに人々はこのようなものを使ってた、香水を使ってた。しかしこのように輸入されてくるものは必然的に高価だったんです。で、このナルド、マリアはそれをイエス様の上に注いだわけですけれども、このマルコの福音書の中でも語られていますけれども、非常に高価なものであったことが記されていますよね。300デナリ以上に売れたなんてこう書いてあるわけです。ご存知のように1デナリというのは1日の賃金を、まあ大体その1デナリというふうに言われたわけですから、300日の賃金に相当すると。単純に計算して1日1万円と計算したら300万円以上で、これは売れたというぐらい非常に高価なものであったということ。それがわかります。石膏の壺に入れたっていうのは、それに空気に触れないように、そのようにして彼らはこの大切なナルド湯を購入してそれを宝物として置いてたわけです。で、彼女はそれを惜しげなくイエスの前で壊してイエスにその油をすべて注いだわけです。で、なんで彼女はこんなことをしたのかです。なんで彼女はこのようなことをイエス様にしたのか。で、一つは先ほど私たちがヨハネの福音書を見たときに、その晩餐の時に、晩餐の場にラザロがいたって書いてますでしょ。ヨハネの11章ではラザロが死から蘇らされたんです。そしてその後の晩餐の時に彼もそこにいたんです。ですからマリアにしてみたら、このラザロを蘇らせてくださったイエス様に対する深い感謝がそこにあるのは当然です。ですからその行為の動機になっている一つは、このイエスに対する深い感謝です。しかしそれだけじゃなかった。彼女のその行った行為を見てみますと、その背後に、このイエスに対する彼女の深い愛を見ることができるんです。ヨハネの福音書の12章を見ていただきますと、12章の3節のところに、マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取って、何をしたのか、次見てください。イエスの足に塗ったとあるんです。覚えてらっしゃるでしょ、皆さんは。最後の晩餐の時にイエス様が何をしたのか。イエスは弟子たちの何を洗いました？足を洗ったじゃないですか。あの行為というのは奴隷の行為です。彼女はイエスの元に来て、まずその油を注いで、頭から注いでその足を、足に油を塗ったんです。まさにしもべとしての行為です。それだけじゃない。次を見てみますと、彼女は髪の毛でイエスの足を拭ったとあるんです。コリント第一の手紙の11章の15節のところに、髪の毛は女性の冠であると、栄冠であると書いています。長さがどうじゃないんです。神様はその女性にその髪の毛を与えられた。それによって女性が女性らしくなる。神様からの祝福です。で、その髪の毛を彼女は使って何をしたのか。手拭いじゃなかった。イエス様の足を拭うんです。これはまさに彼女が死の前に、イエスの前にへり下っている姿を、この行為を表しているんです。イエス様、あなたは私の主人です。イエス様、あなたは私の神様です。私はあなたのしもべに過ぎない。このような態度を私たちはここで見るんです。で、ただこれ見てますとね、あんまり私たちはそのことに気づかないんですけれども、髪の毛でもってイエス様の足を拭ったっていうのはね、ちょっとその当時の人々にしてみたら、キーな行為なんです。と言いますとね、その当時のユダヤ人たち、女性たちっていうのは、出かけるときは髪の毛を束ねるんです。髪の毛を束ねない女性たちっていうのは、不道徳な女性たちなんです。そうしますとですよ、この女性がそのイエス様のいらっしゃったこのシモンの家にやってきて、そしてその髪の毛でその足を拭うためには、当然髪の毛が束ねてなかった。そういう状態で彼女は来るんです。そうしますと、その当時の人々はそういう女性を見たら不死だらな女性だとこう思うんですが、彼女にしてみたらそんなどうでもよかった。彼女の考えていることは、ここに来て何とか私のこのイエス様に対する感謝を、私の愛を表したい。 それしかないんです。彼女はこの香油が高価であることを知った。しかしそれを注ぐことによってもったいないと思ってない。彼女はそのすべての行為を彼女の内から出てくるその愛によって行ってきたんです。ですからイエス様の方しか向いてないから人々がどんな風に思うかなんか全然考えてもない。自分が不自然な女性と思われても構わない。私の心はこのイエス様に対する愛で満ち溢れてたし、そして神様がしっかり分かってくださるから。素晴らしい態度でもってこの女性はイエスのもとに来てこのような行為を行ったんです。見てください、このヨハネの12章の3節が教えるように、家は香油の香りでいっぱいになったって。ね、その素晴らしい香りがその家中を覆ったんです。しかし香りだけじゃなかった。彼女のこの愛の行為が、そこにいた多くの人々の心に、働いたはずです。だって今でも私たちの心に感動を与えるじゃないですか。この当時っていうのは男性中心の社会でした。女性は虐げられてた。でもね、信仰の世界においてはそうじゃなかった。神様はこの女性たちを祝して、この女性たちを大いに用いられた。この女性たちの信仰って素晴らしかったんです。私が今女性たちって言ったのは、愛する姉妹マルタのことを忘れちゃならないからです。マルタがいるんです、ここに。ルカの福音書の中でも出てきてね、イエス様がお食事にお見えになったときに、何してました、マルタは。忙しく給仕やってたじゃないですか。マリアが一生懸命イエス様の足元で御言葉聞いてるのを見て、なんとかしてください、イエス様と。もう私ばっかり働いてるじゃないかって言わなくていいこと言うんですけども、でもマルタ、ヨハネの12章の2節に出てくるんですよ、また。晩餐を用意した。そしてマルタは何してます？給仕してるんですよ。また。ね。で、この女性がイエス様を愛してなかったか。とんでもない愛してた。彼女はこの行為でもって、このイエス様をもてなしたかったし、イエス様に愛を表したかった。一生懸命彼女は、美味しい食事を作ってもてなそうとしたんです。で、こういう人々は今でもたくさんいるんです。もてなすことのできる方、もてなす賜物を持っている人、これ素晴らしい賜物です。一生懸命ゲストが来られたらもてなしてもてなして、それが別に苦にならない、喜んで感謝してやろうとする、ね、こういった人がその当時にもいたんです。マリアはというと彼女とはちょっと違いました。彼女は先ほどお話したようにイエスの足元に座って御言葉を学んでただけじゃない、このような犠牲とまた勇気ある行為を持って彼女の愛を表したんです。出てきた行為は違いました。やったことは違いました。しかし、その動機は同じだったんです。神様に対する愛、イエス様を心から愛する、その愛がこのような行為となって現れてきたんです。だからね、皆さんね、何をするかよりも、どのような動機でするかということが大切なんです。イエス様は常にそれをご覧になってたでしょ。私たちが関心持ってるのは何をするかという外側のことばっかり。でもイエス様はその心をご覧になってる。で、私たちがこのマリアの動機が正しかったと言い切れる理由っていうのは、イエス様はそのマリアの行為を見てそれを喜んでお受けになったからです。動機をご覧になる神様が、イエス様がその行為を見て、その行為に対して何もおっしゃらないっていうのは、彼女の動機が正しかったからです。だって先ほど見た最初は立法学者たちはいろんな人の目には素晴らしいと映るようなことをしていたけれども、イエス様は彼らを非難したというのは動機が間違ってたからです。しかし彼らの動機をイエス様は喜ばれたし、その行為を喜んでお受けになった。ところがそれを喜ばない人々がそこにもいたんです。もう一度マルコの福音書に戻っていただいて、14章のところを見ていただきますと、4節から4節5節見ていただきますと、すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めたためです。 この4節も5節も見てみますとね、互いに言ったとか、5節の厳しく責めたっていうのは、継続してやり続けたという意味なんです、これ。一回きりじゃないんです。彼らはそのことを言い続けたんです。なんでこんな無駄なことをするのか。マルコの福音書は何人かの者がと記しています。並行箇所のマタイの福音書を見てみますと、弟子たちはと記されているんです。マタイの26章の8節9節はね。で、ヨハネの福音書に皆さんに戻っていただきたいんです。他は開けません。ヨハネの福音書を見ていてください。ヨハネの福音書を見ていただくと、ヨハネの福音書の12章のところに、ヨハネは別の言葉でもって、その当時の人々のことを表しています。12章の4節から見てくださいますか。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの公用を300デナに言って貧しい人たちに、人々に施さなかったのか。さあ、ここで明らかになってきたんです。何人かの人々がそのようなことを言ったんですけれども、その人たちの中に当然弟子たちがいたし、このようなことを言った代表がこのユダであったということを我々はこの並行箇所から悟ることができます。ユダがこんなことを言うんです。で、なんでこんなことを言ったのか、彼の動機は何であったのか、本当に貧しい人たちがいて、その人たちのことを考えて言ったのかというと、御言葉がそのことを教えてくれます。ヨハネの12章の6節のところに、しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入りを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからであると、こう書いています。つまり彼は弟子たちの中にあって、使徒たちの中にあって会計を預かってたんです。そしていつもそこからピンハネしてたんです。使徒の働きの一章を見てみますと、ところがこの男はユダの話ですけど、不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたとあるんです。これは使徒の働きの一章の18節の御言葉を今読んだんですけども、不正なことをして得た報酬、つまりこのピンハネでもって自分のために土地を買ったっていうんです。こういったことを彼はしてたんです。ですから貧しい人たちのことなんか気にしてない。彼が持ってたこと、関心は、いかにたくさんのそのお金を自分の懐に入れるかです。そのことしか考えてなかった。私腹を肥やすことしか考えてない。イエス様はそんなことをちゃんとご存知なんです。そこでイエス様が何をおっしゃったのか、もう一度マルコの福音書の14章に戻っていただいて、この6節から9節見てください。6節にこうあります。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか？私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところならこの人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。とこんなことをイエス様おっしゃった。このイエス様の対応を見てみますとね、いくつかの大切なことを我々は教えられるんです。一つ目はね、イエス様はこの6節のところで、彼女の行為は私に対して立派なことだったって言ってるんです。そんなふうに6節のところに私のために立派なことをしてくれたって言うんです。この立派なことっていうのはね、美しいとか良いことという意味になるんです。つまりイエス様は彼女のその行為を見て、あなたは私のために素晴らしい美しいことをやってくれた、良いことをしてくれたと言ってるんです。つまり彼女の行為に対してイエス様はその行いを褒めたんです。素晴らしいことだった。私のために素晴らしいことをしてくれた。そうしますとね、皆さんね、あなたが神様を愛するゆえに、喜んで主のためになすことに対してイエス様は同じことを言うんです。あなたは私のために良いことをしてくれたって。あなたは私のために素晴らしい美しいことをしてくれた。しかしそのために私たちは考えなきゃいけないのは、私たちがどんな動機でしているかです。彼女の動機は正しかったから、それを神様は見て、それを喜ばれた。あなたの行為は素晴らしかった。二つ目に私たちがここで見ることができるのは、イエス様は彼女のその行いの時期、タイミングというものを褒めてらっしゃるんです。 イエス様は7節のところで、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではないって、これからもう私は十字架にかかっていくんだということをイエス様は何度も何度も前もってお話になってらっしゃった。その日が近づいてたんです。彼女がどれだけそのことを分かってたか別にして、彼女は今イエス様のところに行って、今イエス様に私の愛を表しましょうと、彼女は考えてすぐに行動してるんです。待たなかったんですよ。もうちょっと先に伸ばそうとか、また次の機会にしようとか。彼女は今すべきだと思ったときに彼女はこの行為をしたんです。そしてイエス様がおっしゃったことは、彼女は自分にできることをしたんだって、しかも埋葬の準備を私にしてくれたんだって。で、皆さんね、こうして見てみますとね、私たちも主のために何かをなそうとするときに、またもうちょっと先にしましょうなんてよく我々は言ってしまうんです。もう少し時間ができたときにしましょうとか、もう少しこうなったときにしましょう。で、その時になってできないときっていうのがあるんです。またできないことっていうのを我々はよく経験するんです。今やらなきゃいけないんです。今できることがあるんです、ね、だって神様は皆さんの心の中に働いておられたら、神様は皆さんの心の中にある重荷を与えてくださっている。それをいつやるのかが問題なんです。我々は先に伸ばそうとするんです。しかし私たちがもし神様今やりますと、この女性のようにするならば、それは素晴らしいことなんです。だってあなたの心の中に与えられている思いというのは神様から来ているんだったら、神様はそれを今やることを望んでいらっしゃるから。9節にこう言われました。彼女のこれは記念になりますって、記念になりますって。2000年後の私たちがこのことを見て、そして先ほどもお話したように、この彼女の行為によって大きなチャレンジをいただくんです。愛を持ってこの油を注いだ彼女、心の中で私はあなたを愛しますとか、私はあなたのしもべですとただ言っただけじゃない、彼女は自分のその行為でもってそのことを表した。こういう行為をしようなんて、おそらく彼女は思ってたんじゃないと思います。自然とそういう行為が現れてきた。イエス様、あなたは私の主です、主人ですと、私はあなたのしもべです。そのような本当に謙虚な態度、愛の態度、そのような態度を持ってなされたこの行為は大きな祝福になったし、またその祝福は私たちにとっての祝福にもなったんです。そうしますとね、皆さんね、今のこの時を無駄にはできないんです。もしかしたら皆さんの中でもう自分は何もできないなんて諦めてらっしゃる方いらっしゃるかもしれない。それをお決めになるのは神様です。私たちの態度というのは、神様はあなたを愛します、そしてね、私たちが心からこのイエス様の十字架というのをこれから私たちは見ていくわけですけれども、イエス様の十字架を見上げて、イエス様が自分のために何をしてくださったのか思っていくときに、私たちの心の中にはこの神様に対して愛が広がっていくはずです。もしかつてあった愛が今あなたの中で冷えてしまっているんだったら、もう一回その最初の初めの愛を思い出すことです。どんな愛を持ってあなたが愛されてこの救いに預かったのか、どんな大きな犠牲の上に今あなたが立っているのか、あなたを救うために神様は何をしてくださったのか、あの十字架を見上げることです。そして私たちの心の中にこの神様に対する愛があるならば、確かに今までとは違います。体力も衰えました。記憶力も鈍りました。体も痛いです。しかし神様はそれでもあなたを使ってくださる。そんな信仰の歩みをすることができるんです。で、皆さんね、ひょっとしたら私たちってね、よくしてしまうことは、過去を振り返って、あの時私はよく神様に仕えたとか、あの時神様によく私はこういうことをしたなんて、もし思ってらっしゃったら、実はこのことに気づかなきゃいけないんです。神様は今あなたはじゃあどうしてらっしゃるのかということを問いかけてらっしゃるということ、というのは聖書を見た時に神様が祝されるのは常に 忠実な人なんです。我々かつて持ってた祝福を失うこともあるんです。私たちがもし今までのことを振り返ってみて、あの時にあんな立派なことをしたってもし思ってるんだったら、そのプライドが神様の前には明らかですね。皆さん、過去のことにばっかり私たちは囚われてるんじゃなくて、私たちは今日という一日をしっかりと見なきゃいけない。今日私はどんなふうに生きているのかです。聖書がチャレンジするのは今日という一日をどう生きるかです。そして明日与えてくださるんだったら明日どう生きるかです。神様が望んでいるのは過去忠実だったからじゃない、今忠実かどうかです。過去にこんな働きをしたじゃない、今どんな働きをどのような動機を持ってしているかです。あなたは使われるんです。神様を用いてくださるんです。あなたがそのことを本当に望んで主を使ってくださいとするならば。さて、この素晴らしいマリアの出来事、もう一度ヨハネの福音書を見ていただきますとね、さっきお読みしたところに12章の1節のところにこんなふうに記されていた。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られたとあったでしょ、ね、先ほど私たちが読んでたマルコの福音書では杉越の祭りの何日前でした？2日前ですよ。そうしますと、このここで言われているマリアが香油を注いだという出来事は、イエス様がエルサレムに入場する前の日の出来事なんです。イエス様がエルサレムに入場されるあの日曜日の前、土曜日に起こった出来事なんです。なんでこんな話がこの中に挿入されてきているのかっていうと、一つは先ほど見たように最主張立法学者たちの動機とこの女性の動機があまりにも対照的だから、それを対比するためにイエス様はこういったことがあったんだということをマルコはここに記しているんです。マルコはあえてここにこの出来事を挿入したのは、この出来事がなかったというんです。あったんです。しかしあまりにも最初、そしてこれから学ぶイスカリオテのユダの動機とこのマリアの動機があまりにも違ったから、それを対比するためにここに入れているんです。さて、もう一度マルコの14章を見てみますと、最後のところ10節と11節を見てみますと、またここにこの世を愛した人物イスカリオテのユダを見ます。彼は金とまた自分自身を神以上に愛した人物です。ところでイスカリオテユダは十二弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていたって。イスカリオテのユダがやってきたんです。そしてイスカリオテのユダがイエス様を引き渡しましょうって、そしたらいくらくれるかって言うんです。これ皆さんね、びっくりするような出来事なんです。もうすごい出来事です。もうそれを考えてるだけでびっくりしてしまうんですけども、それは 何かというと、最初にお話したように最初は立法学者たちはイエスを殺すその日をある程度定めてたとお話した。それは祭りが終わってからの話です。しかしイエス・キリストはこの杉越の日に殺されることが必要だったんです。なぜかご存知ですか？イエス様がこの世にお見えになって公の生涯を始めたときに、バプテスマのヨハネは何てイエスを言いました？さして、世の罪を取り除く、何ですか？神の子羊なんです。つまりこの子羊が生贄にされるのはこの杉越の日なんです。こうして人間はいろんな計画を持つんですけど、その全てを操っていらっしゃるのは神様なんです。神様がユダを使って、なんと彼らは祭りが終わってからにしようとしてきたことを、この杉越の日にさせようとするんです。すごい神様の力の働きなんです。このイスカリオテのユダ、悲しい人物です。銀貨30枚でもってイエスを売った人物です。もう一回ヨハネの福音書に13章に戻っていただきたいんですが、ここにこの人物のことが少しこういうふうに記されています。13章の 2節のところをご覧いただきますと、189ページのところに夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたがってあります。最後の晩餐の時の話です。このような思いをもうすでに悪魔がイスカリオテのユダの中に入れてたって。13章の27節ご覧いただきますと、最後の晩餐の時にイエス様がそのパン切れをイスカリオテのユダに渡した時、その時サタンが彼に入ったなんて記しています。13章の27節のところ、サタンが彼に入ったって。でこれと同じ平行箇所のルカの福音書の22章の3節にもそう記しています。サタンが彼のうちに入ったっていうんです。でこの入ったっていうのはどういう意味かって言いますとね、これは人がある特定のことを考えるように働くとか、ある行動を引き起こすとか促すっていう意味があるんです。つまりサタンがこのような行動を促したっていうんです。ね、イエスを売るような、そのような行為に至ったのは、サタンが彼のうちに働いてこのような行為を行うようにと促したんだ。彼が引き起こしたんだと御言葉が教えるんです。でもう少しこのヨハネの福音書の前を見ていただきますとね、ヨハネの福音書の6章。6章の70節ご覧ください。そこにこんなふうにイエス様のお言葉が記されています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテシモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは12弟子の一人であったがイエスを売ろうとしていた。こんなふうに記されています。じゃあサタンが人間の体を取ってやってきたのか、そういう意味じゃありません。イスカリオテをユダをサタンが用いたんです。ユダはサタンの道具として用いられたんです。ユダは神様に対して心を開いたのではなくて、サタンに対して心を開いた。故にサタンが彼を用いたんです。我々イエス・キリストを信じる者のうちにサタンが入って私たちを支配するということ。サタンに疲れる、悪魔に疲れるとか悪霊に疲れるなんてことは我々クリスチャンに起こらない。しかし影響を受けることはクリスチャンでもあります。ましてイエス様を信じておられない人々はもっとその力が、もっとその影響を受ける、また悪魔に疲れることもある。もし私たちが、そして未信者が心をサタンに対して開くならば、そのようなことを十分にサタンはなすんです。イスカリオテのユダという人物をちょっと考えてみますとね、今まで見てきたように彼は非常に欲張りでした。最初にお話しましたでしょ。彼は貧しい人のことなんか考えてない。自分の私腹をどうしたらもっと肥やすことができるか、それしか考えてない。もっと自分のために金を儲けましょう、自分のためにピンハネしましょうと、こうやってるんです。非常に欲張りな人物だった。またイエス様がエルサレムに入場してこられたときに期待してたかもしれない。やっとここでイエスがベールを剥いでくれて、そしてこのローマから我々を救い出してくれる救世主に違いない。でもそれが起こらなかった。そこにある失望。彼は非常に利己的な人物だったんです。自分のことしか考えてない。イエス様と共にいて、イエス様のメッセージを聞き、イエス様の奇跡を見てきたにもかかわらず、彼の心はイエスに対して開いてなかった。彼が考えてたことは、このイエス様をどのようにして喜ばせるかではなくて、自分をどう喜ばせるか、自分をどう満足させるか、それしか考えてない。そして彼はイエス様に心を開くのではなくて、心を閉ざしたまま悪魔に心を開いたゆえに、悪魔は彼を用いたんです。しかし先ほどお話したように、その背後にちゃんと主権者なる神様の技がなされてるんです。非常に悲しいこの人物。そして初めに見た最初立法学者たち、 どんなに聖書を知っていても心が開かれていない人物、どんなに神様の奇跡を見ても素晴らしい技をまたメッセージを聞いていても心を開かない人物、悲しいです。そういった人がこの群れの中にもいらっしゃるかもしれない。神様の言葉を聞いてながら知識は持ってても決して心は神の前に開かれていない人たち、そんな人はあなたではないでしょうか。もしそうだったら彼らのような失敗を犯すことがないようにと望みます。心を開くことです。この救い主の前に救いを求めて出てくることです。あなたがクリスチャンだったらどうでしょう。皆さん、あなたいろんなことを行ってらっしゃるけれども、神様が一番ご覧になっていて一番関心を持ってらっしゃる動機の部分、あなたは喜んでこのマリアのように自分にとって最も大切なもの、あなたの一番の宝物を喜んでこの方に捧げる、そんな思いがあるでしょうか。喜んで主のために犠牲を払おうって、主のためだったら自分の命さえも喜んで捧げよう、なんてそのように神を愛する人がどれだけいらっしゃるのかです。で、そのような愛を持って歩むなら、あなたの歩みは大いに祝されるし、あなたが天に上がった時に神様から大きな祝福をいただく、そのことは御言葉が私たちに繰り返し教えることです。ね、皆さん、どんな選択をするかです。立派な信仰者のあなたが、残されたわずかのわずか、もうゴールを目前にして立ち止まってしまったり、コースから外れたりすることがないようにと望みます。しっかりと走り続けることです。その愛を持って、感謝を持って、私たちにとって最も大切なものを喜んで捧げる、そんな愛を持って私たちは歩んでいきたいものです。よく皆さんご存知だと思います。オー・ヘンリーという人が書いた賢者の贈り物という一つの小説を、ね、ジェームス・デレンガム・ヤング、若いカップルでした。ご主人のジムと奥さんのデラ、貧しいアパートに生活をし、そして貧しい日々を過ごしてたわけです。二人には大切な宝物がそれぞれにありました。妻のデラには美しい褐色の髪がありました。膝まで届くような長い美しい髪です。主人のジムにはおじいさんの代から形見としてもらってきた金時計がありました。これが彼らの宝物でした。クリスマスが近づいてきたある日、お互いに何かプレゼントを贈ろうと考えるんです。ところがこの妻のデラが持ってたお金は1ドル87セントしかなかった。わずか1ドル87セント、これじゃ何にも買えないわと彼女は嘆いて、いろいろと考え始めるんです。そして彼女は、あることを決心するんです。街に出かけて、そして、あるお店に出かけて、自分のその長い髪を切って、それでお金を作りました。それでもらったお金は20ドルでした。彼女はその20ドルと持ってた1ドル87セント、21ドル87セントを持って、あるお店に出かけるんです。そこには、プラチナの、その、鎖があったんです。彼女はずっと前から、自分の主人が、この大切な時計を大事に大事にしてるし、本当に人が羨むような時計なんですけれども、その時計を縛っていたのが古い革紐だったのに、彼女は知ってました。ですから彼女は何とかそれに見合うような鎖を買ってあげたいと思って、自分の髪の毛を切って、そのお金でもって、このプラチナの鎖を買ったんです。彼女はそれを持って帰って、そして主人が帰ってくるのを楽しみに待ってました。彼が帰ってきたときに彼女はそのプレゼントを渡すんです。しかしその姿を見て驚いたのはご主人でした。髪の毛が短くなってしまっている。 実は彼も大切なプレゼントを持ってたんです。それを彼女に渡した。それを開けるとそこには髪飾りが入ってたんです。櫛だったんです。宝石でそのデザインされた美しい別光の髪飾りでした。彼は何とかこの自分の妻にプレゼントをあげたいと思って大切な金時計を売ってしまったんです。このプレゼントはしばらく置いとこうと、今私たちはそれを飾る紙もないし、それをつける時計もなくなった。でもこの二人のこの贈り物が賢者の贈り物と言われるのは、お互いが自分の最も大切なものを相手のために喜んで捧げたところにあるんです。どうでしょう皆さん、あなたは一番大切なものを、あなたを愛してあなたのために命を捨ててくださった神様の前に捧げているかどうかです。あなたにとって神が最も愛する方であるかどうかです。もしそうなったら、私たちはこの神様を愛して、この神様に喜ばれること、そのことをもってこの地上の生活を終わろうじゃないですか。神を愛するのか、この世を愛して歩んでいくのか、その選択はあなたにあるんです。我々一人一人正しい選択をして、神を愛する者として、神様が召してくださるその日まで歩み続けていきましょう。父なる神様、今日またもう一度あなたの前にこの時間を与えられたことを感謝いたします。どうぞこのマリアがあなたを愛して行ったように、私たちもあなたを愛して全てのことを喜んで犠牲を持って行っていくことができますように。どうぞ我々一人一人が十字架をしっかりと見上げて、私は何をもってこの神に対しての愛を表していくのか。どうぞ我々一人一人を、主よどうぞ助けてくださって、あなたの前に正しく歩んでいくことができますように。そして私たち弱い愚かなものでありますけれども、私たちの歩みをもってあなたの素晴らしさを明かしていくことができますように。この時間を心から主に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。